QIC。
こちらは北海道札幌市からいただきました。40歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
大変です。北海道帯広市の緑ヶ丘公園の中にある帯広グリーンステージという、まあ、屋外ステージ、高校生が開催を計画しました音楽フェスが昨年と今年騒音を理由に、まあ、うるせえという理由で、市から使用を断られていたことが、この帯広市議会の一般質問で明らかになって、まあそのまあ結構いろいろ議論を呼んでるということです。でこの帯広グリーンステージで高校生が企画しました、まあ言ってみればいろんなアマチュアバンドとかが出てきてのいわゆる音楽フェスということで、まあこれ騒音を理由に、まあ、使えませんと。でこれなぜそうなってるかというと、30年以上前にこの同じ場所でロックコンサートを開催したことがあって、で近所からうるせえっていう苦情が来たと。でそれ以降そのロック系のバンドとかの演奏に関しては断ってると。で他のフォークとかはいいらしいんですよ、ロックはダメだと。で線引き難しいだろうな。いや要するにそのおじさんの頭で言うフォークは多分フォークギター一本で歌うようなものをイメージしたんでしょうね、はい、でロックバンドというのは、うん、ギターベースドラムっていうそういう、まあ、ユニットでやるものと思ってるんですよね。でフォークはドラムもベースもエレキギターも使わないっていう、もう固定概念があるわけでしょおそらく、
はあ、
ええ、なんかこうポロンって言って悲しいねみたいな感じの歌ばっかりが出てくると思ってるわけでしょうけど、もう吉田拓郎とかだったらどうするんですかね。フォークなんだかロックなんだか分かんないのいっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね、
泉谷しげるに至ってはフォークでもうるさいですよ。だって
中島みゆきでもロック系の曲ありますからね。
ありますね。で、このロック系の演奏しようを断っていて、まあ、今回もそれに該当するというふうに判断をしたんだと。で、他のジャンルは OK になってるのでどうよと。でその例えば、この使用の申請が出た段階で、まあ、どんなことやるんですかと。でロックです、ああダメですねと、フォークです、あ、OK ですってことなんで、でその判断に基準がないわけですよ。例えばそのどんだけ の何デシベルの音を出しちゃいけませんとかっていうのがあるんだったら別なんですけど、はい、そういうのないと。でまあ単にその使用その許可出す側の判断でしかないのでどうよというのと、そもそもそんな市街地にステージを作った市の方が悪かんべと。で作るなら周りにちょっと防音壁を作るとか、なんかね、はい、なんかそういう、はい、手立てがあったと思うんですよ。でそういうのしなかったんですよね。でまあまあどうよということの、うん、これ結構全国であるんですよ、うん、熊本でもありましたから、
はい、
熊本で白川公園っていうところがありまして、前島君もこの間行きましたけどね、リレーフォーライフをやってるところですけど、はいはい、で今そこにねお茶室ができてるんですよ、
はあ、
ええ、すき家作りみたいな感じの、はい、趣のある日本庭園があって、うん、でそこはねもともと何があったかというと、はい、野外ステージがあったんです、
は
い、ええ、コンクリでこう壁が作られていて、うん、でこう反響板があって音をこっち側に、はい、でそこができてすぐに、もう使いたいからうち、
はい、
で借りようとしたんです、
はい、
でそしたら、いやですね、スピーカーは使えんのですよって言われて、ほう、
はい、
どういうことですかって、いや周りにマンションとかあるでしょうか、うん、あれうるさいって言われるですもんね、だけんスピーカーが使えんですもん、ほう、じゃあ生声ですか、生声だったらいいと思います。誰が借りるかそんなもん。例えばドラムとかベースとかエレキギターとかじゃなくてフォークギターとボーカルだけっていうので、それほど強くない音圧のスピーカーで出して近くのお客さんに届けるっていうぐらいのやつでもダメなんですかって言ったら、あ ダメですねって言われてじゃあ結局ここで使えるのはスピーカーを使っちゃいけないアンプラグドな演奏ってことになりますよねって言って、うん、そりゃなりますねって言われてでそうだとして例えばそのバイオリンであるとか何でもいいですよ、そういうアコースティック楽器を使ってやった時に後ろのその音響板っていうのがちゃんと面であればまだいいんですけど、実はただ柱が後ろにあったんですよ、柱だから間あのスリットになってるから抜けてるわけですよ、だから全然音なんて反射しないんですよ、だからその360度に音が消えていくわけですよね、
はいはい、
そうするとねそこでやるとね本当間近で聴いてる人にはいいけど、もう10メーターとか離れると、もうアコースティックの楽器だったら全然響かないし、周りの自動車の音とかにかき消されちゃうんですよ、だから演奏家なんかできないわけですよ、全く使われなかったですから、
うん、
で何に使ってたかっていうと、なんか労働組合の人たちとかが赤い旗振ってやるぞとかって言ってる時に、そういうので使ってただけで、全然意味がなくて、それでもうみんなから苦情が来て、であっという間にそれ潰して茶室に変えたんですよ。でそのステージ作るのだって何百万とかかかってますよ、あれ
ですね、
だからバカだなとか役人のやること本当に何やってんだろうとか思った時があって、でそういう話って全国にあまたあるんですよ、で例えばその時間を区切ってですね、例えば朝早くはダメです、で日が暮れるまでですとか、例えば朝だったら10時から、そして夕方は5時か6時、まあ冬場だったら4時、夏場だったら6時ぐらいまでいいんじゃないですか、その間の例えば連続で2時間までとか、2時間音出したら最低でも30分は休憩してくださいとか、1時間休憩してくださいとかってルールを決めておけば、いくらなんでもその周りにもちゃんとそういう風なシステムにいたしましたんで、ぜひ皆さんご協力いただけませんかっつってなんかやればですよ、できると思うんだけど、そういう努力はしないですよね、その役人は。で必ずね、こわもてのおっさんが出てくるんですよ、
は
あ、もううるせえとはね、うるせえもんねとかっつって、それでもね、なんかちゃんと納得する話をしたらね、納得してくれる可能性が高いのに、全然なんかそういう没交渉で臨むもんだから、結局相手が固くなりになっちゃうんですよ、そういうの散々見てきましたから、某熊本市の、
某って聞いた瞬間またぶっ込むか
いや僕はぶっ込まないですけどまあぶっちゃけ県軍文化ホールってとこですよね県軍文化ホールで、文化祭を僕はFMC で主催したんですよ、PC ミート、プログレッシブカルチャーミーティングってやつを、でそこは2階 の、 多目的室とか、あとそういういろいろあるんですけど、全部借りて3階の部屋も借りて全部使ってその文化祭をやったんです、フリマと。で部屋と部屋の間にこう踊り場があるんですよ、で踊り場も使っていいって話だったんですよ。で当然まあ人の動きがあるからざわざわするし、そこで何らかのこうアナウンスを出そうっつってスピーカーを置いたら、係の人すっ飛んできて、ここはスピーカーダメです、ダメですっつって、聞いてませんよっつったら、いやダメですっつって、それでなんでですかって言ったら、あそこの目の前の団地のあそこの2階のあの窓が見えませんかって、いや俺わかります、あそこに住んでるおじさんが怖かったですよって
正直だな、
もうあの人がもうちょっとでも音出すと怒鳴り込んでくれるとですよっつって、ああそうですかっつって、で分かり、じゃあまあいいやと思ってそこでは音出しませんっつって、それでまあそれ以外にもひどい対応がいっぱいあったんですけどね、
はあ、
搬入するために車が入ってくんだけど、
はい、
マンホールの上を車が通ると、マンホールが割れるって言って難癖つけられましたから、そんなやわなマンホールなら割ってしまえってぐらいな感じで割れるわけで、さ例えばその大型トレーラーとかが入ってきたんだ、それはそうかもしれないけど、もう戦車とかが入ってきたらそうかもしれないけど、軽トラとか軽乗用車ですよがスーッと入ってきただけで、ここはダメですと、そっちの道路でから搬入して人間が運んでくださいとかって言って、なんちゅう理不尽なことをやるこのやつだろうと思って、それでしばらくしたら やっぱり相当評判が悪かったみたいで、
はい、
市の職員がほぼ全部追い出されたんですよ。それで指定管理業者に全部変わっちゃって、
はい、
で、まあ、それでもひどかったですけどね、半月ほど私もちょっと覆面で働きましたけど、そこで。
あ、そうですか。
ひどかったですよ、うん、でまあまあ、だからそういうようなこともありましたね。だからまあなんとかなんないですかねこれ。今もう時代に合わないでしょう、そんな音出しちゃいけないなんて。じゃああれですかね、うん、こうみんなイヤホンに してもらって
ああ、うん、
これから出てくるかもしれないね。
あそうですね、
あの Bluetooth で、
はい、はいはいはい、うん、
この間あれですよ、放送機材店に前島君と2人で見に行ったんですよ。前島高のところのあそこのなんだっけ、あれなんだっけ、ワールド、アジアトレードセンター
だ
かな、あそこであったやつ、放送機材店見に行った時に、
はい、
その一対多、
はいはい、
でそのお客さん全員にイヤホンとかつけてもらって、はい、それでそのスピーカーから音を出さないコンサートができますってシステムを開発してる会社があって、はい、これいいなと思ったんで、はい、それでやるしかないでしょうね。
そうですね、
うん、
はい、
すっげえ気持ち悪いでしょうね。
はたから見たらすごい。そうですよ、
だってこうシーンってしててるところで、はい、なんか向こうでアカペラで歌ってる手でうわーとかやってるやつがいて、それみんなすっげえ腹揺らして頭、はい、頭こうやって上下に振ってたりして、ね、でドラムとかも練習用 のサイレントのドラムがあるじゃないですか、全部ああいうのでやってるっていう恐ろしいコンサートになるかもしれませんけど、ちょっとどうにかなん
で、そもそもですけど、
はい、
あれだと思いますよ。確かにその例えば昔からある公園だったりとかで、
うん、
周りに急にマンションが建て出して、
うん、
いつも通りやってんのにマンションがうるさいやんか言ってくるのは、
はい、
完全にマンションのやつが悪いです
ね。後から出てきたわけだからね。
はい、
ただまあ
その逆は、
うん、
その逆で悪い。
うんうん、まあだから
うん、まあだからもう郷に行けば郷に従えて、
はい、
まあ、やるんじゃないですか。だってそれ装置で買ったんでしょ。まあ
ただ分かんないよこれ、その公園の方が後だったりする時もあるからね今からその話をしましょう。はい、東京都豊島区からいただきました。52歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
坂本龍一さんも亡くなる直前に開発中止を呼びかけた、神宮外苑の再開発ですが、国連の教育科学文化機関、略してユネスコ、の諮問機関である国際記念物遺跡会議、これイコモスと言いますけどね、
うん、
イコモスの担当委員長らが東京都内で会見を行いまして、文化遺産の不可逆的な破壊である、うん、要するに元に戻すことができない破壊であると、直ちに再開発を中止してほしいということで、東京都や事業主体となっている、これあれ三井だったんですかね、三井不動産か、に対して、計画の見直しを求めたと。この問題どうぶった切りましょうということなんですけど、まあこれざっくり言うとなかなか東京以外の人ピンとこないと思うんですけど、明治神宮というのがあります。明治神宮はいつできたかって明治にできた、
はい、
でこれは何をやってるかって明治天皇をお祭りするためにできた明治神宮なわけです、うん、でそこの周りに森が当然、
はい、
もともと森だったんです、
うんうん、
でそこ何もないところに明治神宮に向かう道を作ったんですよ。だだっ広い道を削って、うん、それが表参道です、うん、でもともと人なんてほとんど住んでなかったんです。住んでたのは種田守の一家ぐらいしかいなかったんですよ。ね、種田守の一家は表参道に住んでたんですよ。だからいまだに本籍地そこなんですけど、うちは。でそれでその明治神宮の周りに明治神宮のそのいろいろ関係のいろんな人たちがお金を出して神宮球場っていうのを作ったんですよ、うん、で神宮球場っていうのは明治神宮が持ってるんですよ、
はい、
でその横に明治神宮第二球場っていうのがあるんです。
いや今もあるんですか。
あります。いや、うん、あります。今壊してるんですけど、
はい、
絶賛壊し中ですけど、 で明治神宮のその神宮球場は、うん、で我らがヤクルトスワローズのフランチャイズなわけですね。それとあの東京の大学のリーグだとかもやったりするわけです、うん、で横のその第二球場もこれはあの一般貸し出しがもう盛んに行われていて草野球であるとかいろんなもんで使われている。でその近くに今度あの秩父宮ラグビー場っていうのがある、
う
ん、でここはラグビーの試合をやるわけですね。でその横にこのテニスコートがあるんですよ。でこれは一般に貸し出されていて時々あのドラマのロケなんかでも使われています。でさらに、近くに、まあ、明治神宮があって神宮外苑があってそれであのイチョウ並木ってこれもよくテレビドラマで使われる。例えばあれもそうじゃないかな、あのヒーローのオープニングとかあれ神宮じゃなかったっけ、違ったっけな、まあいいや、あの、まあ、そういうようなところです。でこの神宮球場をまずぶっ潰しましてね、はあ、それで秩父宮ラグビー場もぶっ潰す、
は
あ、で順番に壊していくんですよ。どっちが先だったか忘れましたけど、でテレコにするんですよ。
うーん、
その今神宮球場と第二球場があるところをぶっ潰して、はい、そこに何だあの横っちょに高層ビルを建てるんですよ、商業ビルを、
はあ、
ダーンと。それで新しい神宮球場を作りまして、でラグビー場を別のところにその横っちょに移しまして、で別のところにその、またその庭園のようなものを作って憩いの場にしますというので、で邪魔な木を全部切り倒しますと。
うん
それでそのイチョウ並木もあのちゃんと整然とするために、はい、まあ間引きしますみたいな感じで、でこれそのもう数百年のその木なわけですよね、うんうん、それもう抜いたり切ったりしたらもう取り返しもつかんことになるからみんなやめてくれって言ったわけです、はい、で三井不動産の側はいやあの大丈夫ですと、綺麗な街並みにしますのでさ、そするでしょう多分、うん、人工的な綺麗な街並みにすると思うんですよ。でそこにその高層ビルがダーンダーンダーンって立って、それで、はい、でそこでまたもうあの豪華なねあの家賃収入がこう高いやつとかいろんなものが入るわけでしょ、で、はい、でそのまあ、今だいぶ老朽化してボロくなってた第二球場であるとか、はい、そのテニスコートだとか、うん、あの第二球場なくなっちゃうんです。
うん、
今回あの神宮球場1個になっちゃう、
はい、
であのテニスコートもあの高級テニスコートに変えるんですよ。
は
でこれから会員制の、
はい、
でその三井不動産 の、 あの言ってることで言うと、
なんでしょう、そのタワマンの住んでる人が使うようなみたいな、
まあまあだから今は本当に誰でも使えるわけですよ、公共、はい、のテニスコートなんですよ、はい、でそれがこれからも皆さんどなたでもお使いいただけます、ただし会員制ですけどっていうそう金さえ払えば誰でも使えるってこと言ってるわけですよだから
今金取るんです、
ね、あの多分会員制とかすんげー高いと思うんですよ、はい、うん、でだからもうまるで違う話になっていくわけですよ。だからもう神宮が神宮じゃな、神宮あの明治神宮は変わんないですよ、
はい、
その周りの外苑のその周りのいろんなもんがもうがらり変わっちゃうと、
はい、
で当然ものすごいお金が動くと、で私の考えですけども、ものすごいことを申し上げますけど、
はい、
私が例えばあの日本アジア党党首としてもしこれを申し上げるならばですね、東京都に対してですね、はい、とんでもない命令を出します、国が、
はい、
はい、東京都開発禁止法っていうのを出します。
じゃあ何もできなくなっちゃうんです
か。はい東京の開発を止めてもらうんです、はい、もうこれ以上開発してはいけない、はい、あの修繕はいいですよ、
はい、
あのボロになったものを直すのは構いません、そこから現状復帰ということで、うん、今と同じ規模のものにしろってことです、うん、木を抜いたりしちゃダメです、うん、もちろん危険なものは別ですよ、うん、あの危険なものはさいろんなこと対処していいんですけど、それとかここはもう埋めちまわないとダメだっていうやつは埋めたって構わないんですけど、そうじゃなくてそこをその例えば今あるものをね、うん、もう例えば老朽本当に老朽化してこれを潰さなきゃダメなんですと、建て替えないとダメなんですといった場合、元の状態で建て替えなさい、
うん、
わかります、そこのさら地にしてそれまで10階建てのビルだったところにいきなり30階建てのビルは建てちゃいけませんってことです。
あ、
計算通りみたいなもんですね。
そうそう、で、うん、そう東京の開発はもう行き過ぎてます、
うん、
もうこれ以上やらんでいいです、
うん、
でその金があるなら地方都市でやれっていう、うん、そういうのを国が旗振り役にならないともうダメなんですよ。でそれは大阪に対してもある程度あの、 大阪のね梅田とか、うん、ああいう限定的なところではもう、はい、もうこれ以上すんなと、
はい、
でもう今だったらそこの梅北のね、今工事してますけど、それとか丸ビルとか作ってますけど、もうあれで終わり、うん、もうそれ以上やっちゃダメっていう。で他の地方都市でここはまだまだ全然 OK ですよってのがゴロゴロあるわけだから、うん、そっちをやんなさいと、
うん、
もうこれこそ日本列島改造論ですよ、うん、でそうすると日本の経済確実に動き始めますよ。
うーん、
でそれをするためには今度交通網の整備がまた急務になってくるんで、
はい、
すると整備新幹線だとか高速道路だとか、はい、その道路の補修であるとか、そういったところにお金が必要になってくるので、それは公共事業として金出すわけですよ。でそうすると自然に景気は上がります、
はい、
確実に上がります、うん、どうだ、だから東京の開発をやめさせるだけで全然日本の景気は上がっていくと私は思ってますけどね、これが日本アジア党の目玉政策の一つになるかもしれません。
ね、東京に執着するんじゃなくて地方に目を向けさせた方が発展するということですか。
はい、はい、だってもう全部東京になっちゃったら、うん、これほど日本の国としての安全保障上の怖さってないですよ。
あ、そうですね、
はい、
地域を活性化する意味でもそうですね。
で分散させてそのためのモデル地区ってやつを国が指定するのはいいと思います。例えばまあ、仮に福岡でもいいです。でも福岡もだいぶやってますけどね、うん、で例えばその例えば大分であるとか、はい、あるいは岡山であるとか新潟であるとか青森であるとかっていうところを例えば指定して、そこのモデル、そのマスタープランを出しなさいと、
はい、
あんなああいう埋め立てのゴミ捨て場に、うん、万博をやろうなんていうバカな政党もいますけど、はい、そうじゃなくてちゃんとした街づくりを考えなさいと、うん、で嘘ついちゃダメよと、うん、儲からないものは儲からないんだから、そこは儲からないって言っていいから、そこで儲かるための施策をソフトとして考えるから、ともかく箱物を考えなさいっていうことをちゃんとやって、はい、でそれをその線でつないでいくっていうようなこととかを考えるのが本当の国づくりだと私は思うんですけどね。
うん、できたらいいですね。
これを自民党がやらなきゃダメでしょ本当は。本当は、それそのやらないようになった自民党はもう終わっとるわけですよこれ、うん、で第二自民党である維新と、うん、第三自民党である 国民党ね、あと第四第五と第五は参政党って書いてありましたね。
あ、そうですか。
第五自民党参政党って書いてある。第四自民党 N 国って書いてあったけど本当かなとか思いながら見てで、だからそういうように私は思いますよ。だからもう東京はもうだからこんな神宮を開発なんてふざけてますよ、うん、これまあ明治神宮ですから、たかだか、ぶっちゃりもう不経済覚悟で言いますけど、明治にできた神社ですから歴史も大したないですよ、100年ぐらいしかないんですけど、でも100年の歴史がある場所だから、うん、そのやっぱり守るべきですこれは、うん、だからこんな開発なんかしちゃダメで、でその神宮球場を、うん、もうちょっと綺麗にするとか、
はい、
でぶっちゃけ神宮球場はいじんないでほしいんですよ。
そうですか。
あの狭さがいいんです。神宮球場皆さん行ってくださいよ。他の例えばドーム球場とかで見るつまらなさ、もう福岡のヤフオクドームだとか、はい、大阪のあれ今何ドームっていうのあそこの
大阪
ドームでいいんですかね、とか東京ドームもそうですけど、はい、つまんないでしょああいったところで見るのって、
うん、そうですか。
つまんないです遠いもん。
ああそうか、
ちっちゃくて選手が、
そっか、球場はちっちゃい方が面白いん
です、ね、そうですよ。目の前でカコーンって打ってくれて、それがビューンって飛んでいくのが見えるんですよ。
あ、私甲子園しか行ったことない。
甲子園はもうでかいですけどね、はい、で昔のね福岡のね、うん、平和大球場なんてよかったですよ、はい、私一塁側の内野席で見てて、
はい、
おいであの時は、大英対古いですね
大英
大英対日ハム、
うん、
それで見てて、おいであの時あれだっけ、ブーマーは
すいません、なんとも言えない。
ブーマーだよなあれ。
いや、分かんないっす。
あれ誰か分かる方、まあまあいいや、それその外国人選手がですよ、はい、ホームランバッターがコ、はい、 ーンって打った時のあのピューンって飛んでいくからライナー性の当たりをこうピューンって飛んでいくのを間近に見たらやっぱ 感動しますやっぱり。あれがね、ドーム球場とかで例えば外野席とか見るとね、見下ろしてるから全体を、カパカパーンって打ってもなんかこう下をこう球がこう飛んでいくみたいな感じになって、やっぱ上をガーンっていくのと下をこういくのと全然違うんですよね。でだから神宮はいいですよ。で神宮球場はやっぱりあそこはあの、まあ、行けば分かりますけど、あそこはあの野球を見るところじゃなくて酒飲み行くところですから。
何
酒飲み行くところ。
酒飲み、はい、それはある人にとっては甲子園だってそうじゃないですか。
神宮飲みというのが言葉があるぐらいで、はあ、神宮の焼き鳥はうまいんです。
そうなん
です。であの野球に興味がなくて、うん、神宮に飲みに行くサラリーマンっていっぱいいるんですよ。だ村上春樹がそうなんですから。
そう
村上春樹がサラリーマン時代に、はい、あの知り合いにあの同僚に連れられて、うん、神宮で飲んでたんですよ。それでヤクルトファンになったんですよ。あの人は今会長ですからね。会長だっけな、
は
あ、あのさどっちだっけ、さだまさし、村上春樹、はい、出川哲朗がこれがあのヤクルト の、はあ、ファンクラブのトップですから、うん、でまあともかくいずれ私もあの幹部になりたいと思ってますけど、うん、長いことやってますからね。
ぜひぜひ。
吉田さん最近あれですよね、ちょっとランクダウンしたんですよね。
何がですか。
ちょっとランクダウンしたんですね。
ファンクラブの、あのプラチナからゴールドに落ちたんだよ、はい、俺。あのうっかりしてる間にプラチナ の会員が締め切られちゃって、はい、今ゴールドしか募集してませんで、はい、あじゃあすみませんそれでいいです。なんで金払う側が謝ってんだろうとか思こんなことがありましたけど、まあともかく神宮はそのままがいいと思います。はい、もう三井不動産ももう儲けすぎ。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、IBB についてまた語っていこうと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。